説教奏でを響かせようと題しまして、松田琴牧師より説教を取り継いでいただきます。
主にある皆さん、光の中でこうしてご一緒に礼拝を捧げることができる恵みを心から感謝をいたします。今朝私たちは神様の招きに応えて、それぞれの仕方でそれぞれの場所からこのところへと集まってきました。共に礼拝をし、また賛美をするためです。今賛美歌を歌うことができないということが私たちにとってはとても大きな痛みですけれども、今朝はこうして青年月間の礼拝の中でピアノとバイオリンによって、その音色によって私たちが神様を賛美し礼拝することができる、お二人の奉仕と、また祈っておられるお一人お一人の上に神様の豊かな祝福と、また恵みとが行き渡りますように。ある方が、私たちは一つの響きを持っている音だというふうに言った方があります。しかしそれはまた隣り合う音があることで自分の音というものの響きがある。ちょうどハンドベルの演奏会をこの礼拝堂の中でもやりますけれども、一人が一音を担当して、そしてその音の響きというものを自分が持っているわけです。それぞれの音、響きというものがあるのだと思います。それは人生の中で与えられた豊かな出会いや喜び、時には痛みや悲しみの中で出会った人たちとメロディーを奏で、ある時にはハーモニーを、時には不協和音を奏でながら、私たちの音というものに深みが出てきて、そして誰かの心に届いているのかもしれません。神様から与えられたその力を教会では賜物と言います。賜るという字に物と書いて賜物というんですね。才能という言葉がほとんど同じような意味であるのですけれども、才能というのは自分の能力であることに対して、賜物は授かったものです。英語では才能がアビリティ、能力ですね、持っているものと言われますけれども、賜物はギフトです。いただいたもの、自分の能力としてもし才能というものを受け取るならば、それが私たちにとって自分の所有物のような形で思い浮かべることができるかもしれません。しかしそれをもし私たちが、もちろん自分の努力やさまざまな積み重ねの上にあったとしても、神様から預かっている、いただいたものだと考えるならば、それは自分の所有物ではなくて神様からいただいているもの、そして自分だけのためのものではなく、さまざまな人と分かち合うことによってその豊かさを響かせていこう、そういう思いや考えへと導かれていくのだと思います。聖書を読んでいると気がつくのですけれども、賜物というのは用いる、生かす、受ける、求めるというふうな場合に使われていて、それはそれぞれの場所で豊かに用いられていくことによって一人一人を生かしていく、賜物を持っている人が生かされているだけではなくて、一緒に生きている人、隣の音や少し遠い音を持っている人もお互いに響かせ合うことによってより豊かになっていくのだ、聖書は私たちにそう伝えていると思います。そして神様は非常に太っ腹な方でありまして、賜物って別に一つじゃないんですね。たくさんあるの。 あ、考えてみれば、天は二物を与えずじゃないなと思われた方、いえ、たくさんありますよ。一つではない。皆様にもさまざまな賜物があると思います。音楽の音色は私たちに祈る心を与えます。そして祈りは、たとえ私たちが起き上がることができなくなっても、神様の与えてくださったギフト、神へ向かっていく思いというものを与えてくれる贈り物です。悪の才能っていうのはあるんですけど、悪の賜物って言わないんですよね。才能を悪用することはできても、賜物は悪用ではなくて、神様のために用いるときに賜物となる。また才能による成功は自分の栄光になりますけれども、賜物によって受けるのは、成功した場合その栄光は神様のものになります。皆様、サッカーをご覧になりますか？時々サッカー選手が、特に南米などの出身の選手たちが、おそらくカトリックなどの信仰を持っている方々だと思うんですけれども、ゴールを決めた時とか、アシストをした時とかに、こう自分の方を指して、それからその後に手をってやってるのをご覧になったことありませんか？あれ、何のサインか分かりますか？神がくれたんだ、私に能力とチャンスを、そうやって言ってるんです。あのパフォーマンスで、誰もが与えられるわけではないチャンス、今神様が私にくれた、その神様のくれたチャンスと、そしてこの賜物に、ギフトに感謝したい、神様に栄光があるようにとまで思ってるかどうか分かりませんけれども、でもゴールって入った時に、こうやってね、天を指してね、見てくれ、それは自分の持っているものを自分だけの所有とするのではなくて、見てくれ、神様を見てくれ、神様が与えてくださっているそういう力があって、それを私に与えてくださったんだって、そんな素敵なパフォーマンスだなと思って見ています。先ほどご一緒に読みました聖書の箇所、テモテへの手紙という聖書の箇所でした。このテモテというのは人の名前なんです。若い伝道者です。有名なパウロという伝道者がおります。英語ではポール、ポールつく人いっぱいいますよね。有名な演奏家とかね、ポール、あれパウロなんですよ。でパウロという伝道者は、地中海沿岸世界にキリスト教のこと、今まではユダヤ教で信じられていたその唯一の神様が、イエス・キリストという形をとって人となって私たちのところに来てくださった、私たちの救いとなってくださったということを伝えて歩いた。何千キロも船と南遷しながら徒歩でその福音を携えていった人でした。でも彼は一人でそれを行ったのではなく、チームで行った。そのチームの一人がテモテでした。パウロはこの当時50歳半ば、あ、バラす必要はありませんけど、今の私と同じぐらいですね。そして当時テモテは20代の終わり、30歳ぐらい、ちょうど親子ぐらいの年齢です。そのテモテが、パウロが一生懸命力を注いで、そして一緒に建てていった教会の後を任された。でもそのテモテが任された教会はさまざまな問題を抱えていました。テモテは自分の力の足りなさを痛感せざるを得なかった。時には思ったでしょうね、パウロ先生がいてくれたらな、自分でなければな、私のこの能力でなければな、私の持っているものではなくて、もっとカリスマがあれば、もっと引きつけるものがあれば、もっと、彼は弱気になっていたんです。その時にパウロが遠く離れていて、そのテモテの様子を聞いて送った手紙がこの手紙です。テモテに対してパウロはこう伝えています。1章3節、新約聖書391ページです。私は昼も夜も 祈りの中で絶えずあなたを思い起こしている。すっごいラブレターですよね。私は昼も夜も絶えずあなたを思い起こして祈っている。パウロはそう言うんです。すごいラブレターで、こんな手紙もらったらそれだけで、あ、生きててよかった、そう思いますよね。そしてそのテモテをどんな人だったかっていうことをパウロはこういう言葉で思い起こさせているんです。先祖に習い清い良心を持って仕えている神に感謝しています。私はあなたの涙を忘れることができず、ぜひあなたに会って喜びで満たされたいと願っています。何の涙だったんでしょう。一緒に喜んで流した涙だったのか、別れが辛くて流した涙だったのか、苦労のゆえだったのか分かりません。でも人を思い出すときに、あなたの涙が忘れられないって素敵ですね。信頼があってお互いに涙を流す、そういう関わりがあるからだと思います。その人を思い出すときに涙を思い出せるっていいですよね。一緒に苦労してきたことや痛みや、でもその中で生きてきたことを思い起こせる。そしてパウロはこう続けています。あなたの信仰はまずあなたの祖母ロイスと母エウニケに宿りましたが、それがあなたにも宿っていると私は確信しています。見失いそうになっているあなたの信仰は、ただあなた一人が自分で持ち物のように思っているものではないよ。いろいろな人の関わり、この場合には母や祖母や、その関わりの中にあなたの信仰も与えられてきた、そのことを思い起こしてごらんなさい。導いてくれたこと、一緒に手を引いてくれた人たちがいることを思い起こしてください。パウロはそう言ってるんですね。私が手を置いたことによってあなたに与えられている神の賜物を再び燃え立たせるように進めます。手を置いて、それは安守というんですけれども、神様があなたに力を与えてくださるように、そう祈られて与えられてきたあなたの賜物、ギフト、それをもう一度燃え立たせてください、そう言ってるんです。その次の言葉、皆様素敵な言葉です。神は臆病の霊ではなく、力と愛と思慮分別の霊を私たちにくださったのです。神様は臆病の霊ではなく、愛と力と思慮分別の霊、自分が何ができるのだろうか、自分が持っているものなんてあるんだろうか、人に比べれば取るに足りないとしか思えない、そう打ちひしがれているテモテに対してパウロは言うんです。神様が与えてくださったのは臆病の霊じゃない、あなたがそれを用いて愛と力を受けて、そして出かけていくことができるように、私はあなたに手を置いて力を与えたはずだ、そうパウロは伝えているんですね。若い自信を失っている伝道者であるテモテに対して、同労者、一緒に神様の恵みを運んでいる人に対して、この手紙を受け取ったテモテはきっと自分のことを顧みたと思います。懸命に行っているにもかかわらず事態が好転しない、若い伝道者は自分の限界を持っているんです。自分の持っているものではどうにもならないこともあるかもしれないけれども、愛する子テモテとパウロに呼びかけられているこの人は、自分の力で自分の持っているもので何かをということではない、神様があなたを用いようとしておられるんですよ、神様があなたに賜物、ギフトを与えておられるんですよ、それを思い起こしてほしい、パウロからそう言われているんです。テモテは自分の能力、アビリティ、 それによって何かを成し遂げるということに窮屈としていたかもしれません。でもパウロはここでもう一度、いえ、あなたに与えられているギフトに目を留めてごらん、そう言っているんです。神様が与えてくださっているものがある。それは人を支配する力ではなく、慰める力。人間的には言葉もかけられないような状況の中にあっても、苦難の中にある人がもう一度再び立ち上がることができるような、そういう言葉、力、演奏、声、響き。試練にあっても絶望しないで耐える力。またイエス様が私と共におられるということを告白することができる力。別の聖書の箇所には、愛はすべてを結ぶ絆ですという言葉があります。私たちに与えられている最も大きなギフト、賜物は神様の愛です。私たちは限界のある愛しか知りません。誰かを大切にしたならば、まあそうは言っても多少何かが返ってくる。無償の愛と言っても、まあどっかで無償じゃないですよね。一生懸命育てたらちょっとやっぱりいい思いさせてくれるかなとか、何か自分にも評価が返ってくるかなとか思うこともあるかもしれません。でも私たちは、神様が、私たちが何もできなかったとしても、あなたは私の大切な子だと言ってくださる、その無償の愛というもの、イエス様の十字架と復活のすべてをかけて私たちに明かしてくださった、その愛、賜物としていただいています。愛というのは自分の中からは出てきません。本来人間が持っている愛は、その神様の愛を分け持っているのではないかと。曇らされてしまう時もあるかもしれませんし、見えなくなったり、時には自分の支配や所有欲になることがあるかもしれませんけれど、でもそこから解き放たれた時に、本来の神様が私たちに与えてくださった愛を思い起こすことができる。神様が私たちに与えてくださっているとても一番大きな賜物です、ギフトで。そして私たちはその神様の愛を手渡すという賜物、ギフトをいただいています。言葉によって、手のぬくもりによって、挨拶によって、あるいは励ましの言葉によって、笑顔によって、時には体に触れて背中をさすったり握手をすることによって、演奏によって、いろいろな仕方で私たちはその愛を伝えることができます。後ほど一番最後の構想の時に、今日はヨハン・セバスチャン・バッハの曲が演奏されます。賛美歌第2編には、心に主イエスをと訳されてきました。人の心の望みの喜びよという、そういう曲です。ヨハン・セバスチャン・バッハという方は、ルター派教会の教会に仕えていた作曲家でした。私たちと同じように、毎週の礼拝のために賛美歌や、あるいはオルガンのコラール、コラール前奏曲、さまざまな曲を作っていったんです。世俗の曲、教会ではないところで歌われる、演奏される曲もありますけれども、その多くが教会の礼拝のために作られたものでした。そのヨハン・セバスチャン・バッハは、自分の自筆の譜面のラストページに SDG というふうに書いています。これはプロテスタントの宗教改革で掲げられた、その大きな原則の一つでした。ソリデオ・グローリア、神にのみ栄光を。ソリデオ・グローリア、私がやっているこの仕事、この音楽、この捧げるものは神様に栄光が着せられるように、そう彼は譜面に記したんです。そうやって礼拝の中で音楽が奏でられていくことによって、神様の愛が 人一人の心に伝わるように、そう彼は毎週祈りの中で聖書の言葉と取っ組み合いをしながら、しかし彼の自由な創作のその霊を用いて曲を書いていきました。今朝の礼拝の賛美は普段歌っている賛美歌と少し異なる賛美歌を使っています。鹿のように、先ほどバイオリンで演奏していただきました。これは現代の賛美歌の一つです。聖書の詩編というところから取られています。谷川の流れを慕う鹿のように、主よ我が魂あなたを慕う。鹿が谷川の水を本当に喉が渇いてその水が飲みたいと思うように、私の魂もあなたの言葉を、あなたがくださる愛の力を渇き待ち望んでいます。そういう賛美の言葉です。そしてこの説教の後に演奏されます曲は感謝します。その裏のページにございます。この2つの賛美歌は創作者のご友人の愛唱歌だったそうです。40代の終わりに天に召された、葬儀の時に演奏されたその曲です。中学高校ミッションスクールで過ごされて、そしてそこで神様の教えと出会った、友と出会った。しかし長い時間、そこにはおそらく魂の上があったかもしれません。それが向かっているのがどこなのかということを尋ね求めながら、彼女の弓道の生活がそこにはありました。イギリスに行って、お連れ合いのお仕事でイギリスにいらしたときに、いろいろな導きの中で教会へと導かれ、礼拝へと導かれ、そこで洗礼が授けられた。そこまでに恩師の師やいろいろな方との出会い、導きというものがあったそうです。そして彼女は40代終わりに非常に重い病に侵された。3人の子供さんがいらっしゃいました。一番下のお子さんはまだ小学生でした。その試練の中にあって、彼女が自分の友としていたのがこの感謝しますという賛美だったそうです。証の中で最後にその方はこう記しておられます。今私は大きな病を患い、私たち家族への試練に平安を与えてくださいと何度も何度も祈りました。確かにこの病気や家族との別れはとてつもなく辛く思えたけれど、不思議と神様に憤りを抱くことはありませんでした。素敵な家族と友人に巡り会えたことに今は感謝の思いでいっぱいです。神様ありがとう。この方は教会で総額をしておられたそうですけれども、今この礼拝で総額をしていらっしゃる方が自分の賜物を用いるということにとても不安を感じていて、とてもそのようなことはできないのではないかと臆していた時におっしゃったんだそうです。どうして自分の賜物を用いないの、どうしてあなたの持っているものを神様のために用いようとしないの。そうです、パウロが言ったように、神様が与えておられるのは臆病の霊ではなく愛と力と、そして思慮分別、何が大切で何を変えるべきなのか、何を変えるべきではないのかということを見分けるその力です。そうやって私たちがもし誰かに私の感謝と神様からいただいた愛を手渡すことができるなら、あなたの人生も神様からいただいたギフトを、賜物を豊かに用いておられるのではないでしょうか。今朝この礼拝にいらしてくださった皆様の中には、愛する者の天に帰られたこと、昇天者のことを覚えて礼拝を捧げておられる方々もいらっしゃると思います。私もその方々のことを今思い起こしています。優しい笑顔、決断力、胆力の備わったあの行動力、 繊細さ、傷つけられやすさ、音楽を愛していたこと、外国の人と出会って、そして自分の仕事を果たしていた人、一人一人が持っていたものは違う、一人一人が出会っていることも違うけれども、それぞれが出会ったすべてのものが神様から与えられて、そしてその響きを持ってその方はご自分の人生を勇気を持って歩み続けておられたのだと思います。皆様がここに来られたということは、その方がきっと励ましと勇気を手渡されたんですね。あなたも愛を持って生きていきなさいと、そのように押し出しておられるんですね。その思いを持って私たちはこの週も自分がいただいているものを勇気を持って用いて歩いていきましょう。神様が与えてくださっているチャンスと、そして私が果たそうとしているチャレンジが、皆様お一人お一人にとってこの週豊かに花開いていきますように、それぞれの場所で豊かな実が与えられますように。それは人の目に明らかになるのではなく、神様がご存知なものです。そして皆様の人生がそのことによって豊かに用いられていきますように、神様のところへ帰っていくその日までお祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが私たち一人一人に豊かな賜物を与えていてくださることを心から感謝をいたします。目が曇らされてしまって、それに気づけないことがあります。不安が、臆する気持ちが、そして周りからの視線が、時として私たちにそれらのものをまるでないかのように思わせてしまう。けれども神様、あなたは晴れやかに私たちの心にあなたの種をまいてくださっています。希望と勇気と、そして平和を求める思いです。今私たちはここで礼拝を捧げ、あなたからいただいたすべての恵みを持ってここから出かけていきます。どうぞそれぞれの場であなたの祝福を、あなたの恵みを表させてください。そして私たちの人生においてあなたのご栄光が表されますように、感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。